皆さんこんにちは、京都府建築士会の、まちづくり委員会内藤育子です。8月が過ぎてもう9月に入ったんですけども、もうあんまりに暑さがもう長引いていて、ちょっともう体もついていかないんですけども、空を見上げるとものすごく綺麗な青空で、なんかあの白い雲が、ね、ものすごく光って見えて、なんか南国の島にいるような気分になって、いつになったら秋になるのかなと思いますけども、9月の第1週ということで、三条の特集でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
はい、それではただいま三条のコーナーです。ですね、今日は、実は、先週の日曜日8月の29日に、三条通りを中心に、にぎやかな、パレードなんかのお祭りがありました。それを、実行して、くださった、学生祭典の方に、お越しいただき、来てもらってます。ですね、京都学生祭典の地域事業部の、山久智乃さんと、北岡優子さんに来てもらってます。こんにちは。
こんにちは。
はい、暑いですね。
そうですね。
先週の日曜日も本当にすごく暑い日だったんですけども、私もちょっとだけ覗かせてもらったんですけども、三条共演祭りということで、実行なさったんですけども、ちょっとそういうどんな、お祭りだったかっていうことを、そしたら久山さんから話していただけますか。
はい、そうですね。8月29日には、11時にパレードの方が四条河原町から出発しまして、そこから、大池また寺町の方を通りまして、だいたい1時間半ぐらいのパレードを、三条通りかけて新風館まで行くパレードで始まりました。
はい、1時間半、長いですね。そうです
ね。長かったです、本当に。はい。で、その後に、はい、引き続き、その三条通り沿い使わせてもらって、学生団体によるパフォーマンスを行う、三条パフォーマンスロードという企画を実施しました。で、また、あと1時からは午後の部として、同じ三条通りを使った、京センススタンプラリーというエコにまちなんだ、スタンプラリーですとか、また新風館を使わせていただきまして、ステージ企画、または子どもさんを対象にした中庭企画を実施いたしました。で、最後には、4時半からフィナーレを実施いたしまして、最後幕を閉じたというような感じになりますね。
はい、本当に真夏の暑い祭典で、若いからこそできるのかなと思いましたけども、それでも随分たくさんの方が見に来てくださったそうですけども、何人ぐらいの、観客だったんでしょうか。
そうですね、速報で出ているのがパレードから換算しまして、9802名の方に
すごいですね、
来場していただいたと。
9800人はもう1万人じゃないですか。
そうですね。自分たちでも最初はもう本当5000人ぐらいを目標にしてたので、すごいたくさんの方に来ていただけたなって言って、
そうですね、
はい、喜んでます。
はい、本当に私も、おみこしを担いではるところをちょっとだけ見たんですけども、
ありがとうございます。
はい、本格的な掛け声で、ずいぶんなんか学生さんなのに慣れてきましたね。
ありがとうございます。
ね、で大きな覚醒器を、覚醒器使ってすごく、威勢のいいような、あれだったんですけども、その、でまあ、去年は、9月になさったんですけども、今年はちょっと早くするということで、去年よりも早くなさったのは、それはどうしてですか。
そうですね、地域の方々と最初から会議でいろんなことを打ち合わせしている中で、やはりお子さんにもっと来てほしい、地域のお子さんですとか、また、夏休みに観光されている方とかにも来ていただきたいという思いがあって、夏休み最後の思い出になるようなものを目指したいということで、夏休みにしたいということで8月にしました。
キャッチフレーズが心に残るだけ
あ、そうですね、京都学生祭典の、コンセプトが記憶に残る祭り、愛される祭りということで、
はい
はい、なのでそれを、まあ、プレイイベントからも実現させていきたいという思いで作り上げてきました、
はいはい、ということはもうあの、小さなお子さんたちの、記憶にしっかり残ったんじゃないかと思うんですけども、はい、お子さん向けには、新風館の方でなんかいろんなことなさってましたね。
そうですね、あの新風館の中庭で、実施させていただいた企画が、うん、あの子どもさん対象で工作をしたりですとか、うん、あの三条にまつわる実、あの三条にまつわるものでいろいろな未来の三条を考えてみるとか、はい、そういうことでやったりですとか。
あ、そうですか、
はい、
それはちょっと面白そうですね。
そうですね、
なんか面白い案がありました。
そうですね、いろいろあの案を出してくれて、やっぱりお子さんなのでいろんなことを考えてくださったりですとか、うん、あとはあの昔遊びも取り入れまして、はいはい、やはりあの伝統と新たなものが融合しているお三条でやるので、はい、うん、やはりこう昔ながらの遊びにも今のお子さんに触れてほしいという思いを込めてけん玉をしたりとかしてました、
ね、
うん、
なるほどね、
はい
はい、そしたら、まあ最後の宿題にも使えたのかなということで、楽しかったんじゃないかなと思うんですけども、その、このお祭りは、まあ、ずっと三条の方と、まあ、地域の方と一緒にやるということを、まあ、あの随分、初めの段階から会議とかにも毎回ね、毎月会議に出てもらって、あれ難しいおじさんたちの意見も聞きながらということですけども、ま、あのそもそも、まあ、三条っていうのは、やっぱり学生さんにとっても三条っていうのは、魅力のある通りだったんでしょうか。どういう意味で三条通りを。北川さんどうですか。
そうですね、やはりあの私たち京都学生祭典が約まあ3年前ぐらいから、うん、あの三条通りのこの場所であのパレード等々企画を行っていく中で、やっぱりその三条というものはやっぱりそのおしゃれなお店とかがやっぱり多くて、うんうん、この普通に今まで学生をしている中で、うん、こうおしゃれな街っていうだけだったんですけれども、うん、やっぱり今回そのお祭りを通してこう見た三条はやっぱり、うん、あの古い歴史と、うん、あとまた新たなその新しい知識とか、うん、新たなものとの融合されているやっぱりそれ珍しい場所なのかなっていうのはありますね。
はい、そこになんか新しいおみこしが通るっていうのはなかなかあのいい風景だなと思って見てたんですけどもね。
はい、
お手山くんも、当日は頑張って、元田くん、
そうですね、
名前が混乱しているから、ちょっと頑張って、暑い中頑張ってたけども、
はい、そうですね、です僕はあの、うん、パレードの時にあの三条ラジオカフェの方とちょっと iPhone を使ってユーストリームっていうのを使ってあの、はい、生中継っていうのをずっとしてたんですよ。
あ、すごいですね。
であのパレードが白河原町の方から出発したところからちょうどこう放送して、
実況放送する、
はい、
あ、かっこいいですね
いやすごい緊張してたんですけど
ねそれは聞けなかったですけど、
はい、あ、また URL にも保存されてるんで。
そうですか、
はい、また見ることができます、
はいはい、それは学生祭典の、ホームページ見たら分かるのかな。
わあ、ちょっと今は見れないかもしれないですけど、ちょっとこれから検討していきます、
はいはい、ぜひ皆さんも、その時のね、熱狂というか熱をあの一緒に感じてもらって、もっともっと、ね、参加してもらえるといいと思うんですけども、あのお祭りってやっぱりあの見るよりもやる方が絶対楽しいでしょ、
う
ん、と思って見てて本当に、ね、みんな楽しそうやったんですよ。それ見ててね、やっぱりお祭りはあの参加 してこそお祭りやし、うん、まあ、京都の古いお祭りも、ね、いっぱいあって、それを見てるのもすごく楽しいけども、あの伝統的なものは伝統的なもので、いろいろなあのしきたりがあったりとかね、で、まあ、それはそれなりに、地域の人が守ってるし、そこに入っていくにはいろんなあの心がまあいるけども、あのもっとこうエネルギッシュにね、あの自分たちのお祭りを作っていくっていうのはすごくあの羨ましく思って、どんどんどんどんいろいろ参加する人が増えたらいいなと思うんですけども、あの、新風館の中でもいろんなパフォーマンスがありましたよね。
はい、
ちょっと見てたんですが、なんか書道クラブの何だったっけなあれの、書道のパフォーマンスが、
うんね、
なんかものすごいステージに大きな半紙を、はい、貼って すごい太い筆持ってみんなでわーってどんどん音楽鳴らして書いて力強く書いていくのがなんか書道も変わったな
とてもスポーティーな感じに ね、
かっこよかったですね、はい、書道もかっこいいなと思って見てたんですけど、ね、
書道パフォーマンスの立命館大学の、はいはい、書道部の皆様に来ていただいて、はい、参加していただいて、はい、やっていただきましたね。それでステージをオープン最初が書道部だったので、うんはいはい、それでこうステージがこう一気に盛り上がったかと、
ねはい、そうでしたね。そういう書道っていうのはやっぱり古いね古くからの、まあ、書道なんですけども、それをなんか今風にどんどんアレンジしていってっていうのはやっぱり京都ならではかなっていうのもちょっと思って見てたんですけどね、はい、うん、その他にも、ダンスパフォーマンスとかあったんですか？
そうですね、その他にも、うん、同志社大学やまた京都教育大学などの、ゴスペルとか、あとはフラダンスですとか、はいはい、そういうダンスパフォーマンスに加えて、またマジックですとか、はい、もちろん京都学生祭典の共演ソデフレもステージでパフォーマンスさせていただいたりですとか、はいはいはいはい、本当にバンドの方々にも出ていただいて、まあ、全て学生団体なんですけれども、そういういろんな趣向のものをステージでパフォーマンスしましたね、はいはい、
ダンスなんかを、ね、一緒に教えてもらってみんなも踊ってたみたいなので、はい、ぜひぜひ参加していってほしいと思うんですけども、というふうにどんどんどんどん盛り上がってはいるんですけども、どうですか、去年と比べて今年は、やっぱり企画も増えて、大成功だというなんか反省点はありますか？
そうですね、昨年度雨
でしたね、
やっぱり今年もちろん晴れたことが一番本当成功したのかなとは思うんですけれども、あと今年昨年度は違うところは参加型を増やしたところで、やっぱり子どもたちや家族連れにも積極的に参加してほしいということで参加型企画をより多くしたことがやっぱりもっと多くの方に参加していただけたきっかけになれたのかなと思いますね。あと反省点はいろいろたくさんあるんですけれどもそれはこちらの学生の方できちんと反省して、
まあ、いや、ね、暑くて熱中症にならないかと、
ね、
おとかさんも熱を出して、
あれは次の日は寝てしまう。ただ
の風やったなんですか。じゃあ、来年からどんな風にしていけるっていうのは何か思ってもらえますか？
そうですね、来年ももちろん三女の方々と本当にもっと、うん、中身の濃いものにして、はい、本当に先ほども言っていただいたんですけど地域の方々とかにもっと参加をしていただけるような企画にしていければなと、うんまあ、今年のもちろん反省も生かしてやっていきたいなと思います、
うんうん、はい、そうですね、どんどんと地域に密着していくといいと思うんですけども、ちょっと最後に、三女の方々にメッセージがあるということなんですけども、
はい、この三女共演祭りという企画を通してさまざまな方地域の方に本当にご支援ご協力いただきまして本当に私たち学生一同本当に感謝しています。また今後とも京都学生祭典をよろしくお願いいたしますということで、
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。またね年々楽しいことで盛り上がっていくように私たち三条も、三条の方々も、建築士会も何かお手伝いしていきたいなと思っています。はい、というところでちょっとここで、曲を聴きたいと思います。ジェリービーンズで太陽と月と僕らの歌。
京都ひと町出会いもん。
はい、では後半のコーナーに行きます。後半は学生祭典の皆さんにお任せしますので、はい、音田さん、今日はどんな人とどんなお話でしょうか？
はい、6月から出演させていただいておりますけども、もうねずっと6月からずっと言い続けてるんですけどね、京都学生祭典本祭の、ことについてお話しさせていただこうと思います。そしてゲストは、今回のゲストはですね、企画運営部、管理課から来ていただいております、三村康隆さんです。
あ、よろしくお願いします、はい、企画運営部の、三村と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今回、今年ね第8回目、迎えました、京都学生祭典の、まずね、企画、コンセプトといいますかね、そちらの方をちょっと紹介していただきたいなと思うんですけれども、
はい、コンセプト、企画は全部で9つありまして、その中で、1日目は、京都スチューデントミュージックアワード、略してケースマ、グランビア前で、グランビア前じゃなくて、室町工事広場で、学生アーティストを募集して音楽コンテストをやるっていう企画です。
あ、ね、前回の放送でですかね、前回ね第7回の、グランプリ受賞しました、そのモルツオーケストラの早起き王子の曲の方を、はい、ミュージックの方で流させてもらったんですけども、今回も流したらよかったですね。
そうですね。ぜひどんどんアピールしてほしい。
アピールしていってください。はい、これは、第1回から。
そうですね、第1回からずっと。
ずっと続いている企画ということですね。はい、あとは、また今年から何か新しい企画が。
そうですね、1日目では、ポルタプラザで行われる京都ファッションエキスポ祭、これは、民族衣装を使った、ファッションショーを、展開する予定です。
あ、ファッションショー、
はい、
どういったファッションみたいなのが出てくるんですかね。
そうですね、学生が、プロデュースする、民族衣装とかそういうのを、やるつもりですね。
あ、ポルタっていうの
はいろんな国からの衣装を集めてくる。
そうですね、民族衣装をやるっていう感じなんで、はい、
はい、面白そうですね。
どれぐらい出てくるんですか、数的には。
そうです、そこら辺まだ調整中なんですけれども、なんか結構たくさんのやつを今集めます。
すごい楽しみに、楽しみなんですけど、ファッションショーってあまり見ないですからね。
そうですね、
はい、
あそこら辺結構若い人が多いんで、そのファッションショーをやって、うんうんうん、いろんな国の、衣装を展開して見ていただきたいと思っております。
うんうんうんうん、他に1日目の企画は何かありますか。
他には、共生作っていう、これはエコーを身近に感じてもらう、企業さんとかそういう NPO 団体さんとか、うんうんうん、それをブースで展開するエコーの企画です。
うんは、こちらの企画はまた前回も。
そうですね、これは、7回から、行われてます、
ね、2回目ですね。
はい、そうです。
ちなみに去年はどういった感じだったんですか。
これはですね、久山さん去年その担当だったんで一番よく分かっておられるんじゃないかな
そうですね、去年その共生作の方でチーフもさせていただいたんですけども、去年は本当に企業さんとか NPO さん、また学生団体さんにブースを持っていただいて、いろんな方がいろんな環境の取り組みをやってることをアピールされてて、それに参加型のものもブースもあって、来場された方も実際にこう体験してみて、あ、エコって大切なんだなというふうに思ってくださってたような感じでしたね。
うーん、こちらも、注目なんですけど、他にあと元気スタジアム2010という の、
はい、
三条競泳祭りでもお子様が来ていただいて笑顔にして、うん、笑顔でなって帰っていただくっていうのがあったんですけども、こちらも、どういった感じの企画になっているんでしょうか。
これはそうですね、これも、企業さんを、若狭生活様が、一緒に学生が一緒企画を作っていくっていうやつなんですけれども、これは2日目の今年は10日の岡崎グラウンドの、全体を使って、子どもたちに楽しんでもらう企画を用意しております。
そうですね、子どもを対象にして。
そうですね、はい、結構学生っていう風な感じなんで、ここは、結構対象が子どもっていう感じなんで、小さいお子様に来ていただければなと思っております。
あとお子様が楽しめそうなというところ、あと縁日があるとお聞きしたんですけども、
縁日は、結構飲食ブース、結構やっぱりお祭りは縁日は欠かせないものだと、ね、思っているので、うんうん、うん、足を運んでもらって美味しいものいろいろあるんで。
あ、飲食ブースがあるって言ってたんですけど、はい、例えばどういった感じですか？他のお祭りでよくあるリンゴ飴とかそういう感じですかね？
そうですね、リンゴ飴もありますし、そう、結構射的やそういう昔ながらのそういう昭和空間っていうのも目指して、やっております、うん、
そのブースの中にいる人たちっていうのは、
はい、
そこもまた学生の団体とかを募集して。
そうですね、学生の団体を募集しまして、焼きそばやそういうやつを、うん、
大体どれぐらいのブースがあるんですか？
学生は、50ブースほどあります。50ブース、は
い、相当大きいというか広い。
そうです、結構岡崎周辺一帯をいっぱいありますね、
うんうんうん、すごい盛り上がると思うんですけども、個人的にね、僕も何個かお聞きしている企画があるんですけども、はい、このドリームオーケストラっていう、
はい、
すごいなんか名前がオーケストラなんで僕も期待してるんですけど、これの説明ちょっとしていただけますか？
これですか、これは、第4回までやっておりまして、今年第8回でまた行われる復活企画っていうことで、うんうん、京都会館の第一ホールで行われる企画です。
うん、
で、京都中の、学生のオーケストラをやっている学生を集めて1日限りのオーケストラをやるという企画ですね。
なるほど、
そんなすごいですね、京都会館で。
そうですね、はい、
ね、こちらも K-SMAT と合わせて音楽のね、
はい、
企画となってますんでね、ぜひぜひ、こちらも、見に来てください。すごく楽しいと思うんでね、
うん、
よろしくお願いします
あとはオープニングパレードとグランドフィナーレが。
そうですね、神宮オープニングパレード、これは12時40分から2日目の幕開けを飾る、パレード企画になっております。これも結構いろいろマーチングや、三条御苑祭りのパレードみたいな、そういう感じなん。もちろん三条御苑みこしなども出ますし、うんうんうん、他にもいろいろ
いろいろありますね、
はい、たくさんありすぎて2日間だし、場所もすごく広いですよね。そうですね、岡崎と京都駅の方も。
そうですね、9日が、うん、京都駅ビル周辺で、2日目が岡崎平安神宮になって
ます。あ、ね、1日1日で移動するわけですね、
うん、場所もすごいいいところですし、うん、京都駅なんかね、交通の便なんかいいん で、ね、ちょっと行くのには持ってこいかなっていう場所だと思うんですけども、うんうん、あとね、共演、それふれ、
そうです、
あとはおみこしの方も、はい、僕も三条共演祭りの方で直でもうすぐ近くで見てたから分かるんですけども、うん、2つともやっぱりすごい迫力ですよね、うんうん、すごい楽しそうにもやってますし、で本祭の方はまた数の方も規模も大きくなってくるんですね、その2つの。
そうですね、去年は2日間で22万人以上の方がご来場させて、
すごい動員数ですね、
今年もそれ以上の方が来ていただければと思っております。
もうズバッと目標はどれぐらい行こうというのは
目標目標動員数は、どれぐらいなんだろう、やっぱ25万人以上っていうふうに聞いておりますね
25万人ってすごいですよね下手したらちょっと僕の住んでる市よりも人口多いですからね僕は人口20万人のところ住んでるんですごい人数になってますけども、
うん、岡崎はね、動物園とかもあるから、きっと親子連れで来るっと人とかもね、うんうんうん、多いですからね。やっぱり私たち建築士会でもこう子どもさん向けのことをいろいろしますけども、やっぱり、ね、子どもって近くのお兄ちゃんお姉ちゃん、年齢がね、近くのお兄ちゃんお姉ちゃんと遊んでる方がちょっと生き生きしてるので、ぜひ、ね、子どもさんたち大事にしてあげて、子どもたちが、ね、楽しめることをいっぱいしてあげてほしいなと思うんですけどね、うんうんうん、
ね、このお子さん以外にもね、また いろいろなカップルとか、うん、縁日とかもね、回りながら、ね、
はい、
楽しんでいてくれたらね、
学生の方にも来ていただきたいですね、
うん、はい、もう大丈夫ですか、他にアピールしたいことは大丈夫ですか
そうですね、まだ
形で言いたいことを言っていきましょう、
は
い、
最後に一つなんですけども、はい、今その言ってた京都学生祭典を作り上げる上で、運営スタッフってなる当日の短期スタッフと、はい、あとまた共演みこしを担ぐ担ぎ手を今大募集しているところです。はい、学生なら誰でもできるので、はい、ぜひ、参加する側に立って京都学生祭典を楽しんでもらえたらなと思います。はい、
さっきも言ったようにね、絶対にもうお祭りは参加する方が楽しいです。
そうですね、
はい、ぜひたくさんの人が、参加してもらえるといいなと思います。はい、ということで、学生さんたちと毎月その月の初めにこうやって一緒に放送することにしていますので、また来月も、間際ということになるかな、また
そうですね、
はい、一緒に放送します。はい、それでは、また来週も、建築士会放送をお楽しみにしてください。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。